Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
田中美咲がお送りしています深夜の保健室ミッドナイトチャイム。今夜のゲストはこの方です。
こんばんは、青柳文子です。
今週もよろしくお願いします。
お願いします。
先週はね、いろいろな話をしましたね。
しましたね。
そう、なんかやっぱり久しぶりに会うと現状が全然違うから面白いですね、うんうん、そう。で、今夜は番組恒例のカルタをしたいと思います。テーブルの上にね、ミッドナイトチャイム13文字13枚のカルタがありまして、カルタの裏に書いてあることをテーマにトークをしていきます。
いや、
好きなやつを選んでいただいて。
はい、めっちゃドキドキしますね、これ。
そう、ちょっとご機嫌用的な感じですね。
何が出るかな。
そうそう、何が出るかな。
じゃあ、ふみこのみ、M にしますね。
はい。
お、眠れない夜は何をする？
お、まず夜は眠れる派ですか？
割と眠れる派なんです
よ。あ、いいですね、それは。
でも時々寝すぎて寝れない日とか
ありますよね。
変な時間寝たいとか、
はい。
何やってるかな。あ、料理してるかも。
へえ、明日のためのとか。
明日の私を楽にするためのすごい母親っぽい行動であれなんですけど、昨日がまさにそれで、うん、眠れなかったので味噌汁作りました。深夜2時に。
えらい。そしてね、まあ、無理に、ね、寝ようとしない方がハッピーということはありますよね、結構ね。
眠くなって寝るのが一番幸せですよね。
ね、そうそう、なんだかんだね。
寝落ちできる人すごい羨ましい。ソファーで携帯見ながら顔に落ちて、うんうん、寝てるみたいな。
ね、私も最近寝落ちしてないな。ファラオのような形で寝てる。
そのまま起きます？その姿勢のまま。
結構ね、私寝相いいんですよ。
ファラオのまま起きる。
そう、ファラオのまま起きる。
布団全然動いてないみたいな。
そうそうそう、結構ねそんな感じなんで寝落ちしてみたいです ね。
ね、眠れない夜、そういえばホットミルク飲んでた。
あ、いいですね。
なんかトリプトファンみたいなのが分泌されて、それがセロトニンになってみたいな感じだった気がする、
うんうん、へえ、これはいいこと聞きました。
そう、ホットミルクいいですよ、うん、30分ぐらいすると眠気がやってきます。
うん、このラジオ深夜2時なんで、うん、眠れない人が聞いてるんですよ、基本的に。
そっか、
そう、だからみんなこれを。
あ、じゃあ、ね、私ってすごい眠れる声って言われるんですよ。
お、
私の YouTube とか音声流すとつまんなくて眠れるかもしれないですよ。
なんか都市伝説みたいだけど。
結構眠たくなるって言われるんですよ、この声が。
うん、確かになんかリラックスします。
だからぜひよかったら宣伝しちゃって、
ぜひ皆さん聞いてください。
聞いてください、 YouTube、はい、過去の YouTube ですけど、
うん、ではもう一枚弾いていただこうかな。はい、
じゃあみこのみの愛でね、はい、行きましょう。こっちでしょ、はい。好きな言葉は、
お、
あ、難しいですね。
ね、好きな言葉、全然日本語じゃなくてもいいですよ。
あ、じゃあ去年新しく覚えた言葉で、
はい、
ニクセンっていう、
はい、
オランダ語の言葉があって、
うんうん、
なんかそれは何もしないとか休むみたいな意味合いの言葉らしくて、
うんうん、
そのニクセンしてるみたいな価値観があるっぽくて、
うんうん、
だから日本だとなんか何もしてないとか怠け者って思われたりするじゃないですか、
うんうん、
でなんかちょっと焦っちゃったりとか、はい、自分でもなんかしないとって思うけど、ニクセンってもう浸透してるから、
へ
え、何もしないことが新しいアイデアを生むんだよみたいな感じらしくて、
うんうん、
あ、めっちゃいいなって思いました。
いい言葉です ね。なんかすごい豊かだな、
うんうんうん、なんか北欧とかのあのヒュッケとかにもちょっと近い感じなのかもしれないですけど、
うん、
ヒュッケとはあれでしたっけ、なんか心地いいことをする時間みたいなのをヒュッケっていう、うん、だったと思います確か。
あ、そうなんですね。
日本にあんまなくないですかそういう言葉。
確かにね、なんかこう行動というか概念みたいなのがあんまりない、う
ん、なんか無の時間って言われたりとか、
うん、ね、何もしないとか、うん、
マインドフルネス的な瞑想とかがそれに入るのかもしれないですけど、
うん、ね、だとなんかそれよりもちょっとお休みっぽいですもんね、ニュアンスがね、うん、でも休みってなるとね、なんかこう休みづらいっていうかね、
そうなんか
日本社会ってね、
休んで一日寝て夕方になると罪悪感をちょっと感じちゃったりするじゃないですか、
う
ん
うん、そうですね。
でもやっぱそんな時は、
うん、
あ、今日私肉戦できたって思えばいいんですよ、
うんうん、あ、いいですねその考え方。
そ、その日一日を肯定してあげられる言葉だなと思って、
うんうん、肉戦日、
肉戦日、
うん、休館日みたいな感じで大事ですよ、
です、ね、
脳みそ休める時とかってね。
本当そうですね、
うん、なんかやっぱ考えすぎると考え浮かばないっていうのはすごいありますよね、う
ん、なんかマッサージされてる時とか、
うん、
ぼーっとしてる時こそ本当にあのビビッとな思いついたり、うん、やりたいこと生まれたりしますもんね。
しますよね、突然降ってきますよね、うん、そう、だからね、皆さんも何もしない時間、肉戦ちょっと大事にしてもらいたいね。
肉戦しなきゃ、肉戦しなきゃ、肉戦しなきゃ
プレッシャーになっちゃう。また
好きな言葉ありますか。
好きな言葉なんですかね、なんだろう、なんくるないさ的言葉がやっぱり好きですが。
でも美咲ちゃんの絵ってさ、すごいいい言葉がなんかやっぱ印象的な言葉が絶対つけられてるよね。
そうですね、なんか題名はいつもつけてて、
なんかあのワードセンスがすごいなとやっぱり思う、
うんうん、
どこから浮かんでくるんだろうって思うけど。
あ、なんだろう、なんでしょうね、なんかね、あ、でも私は結構日本語になるんですけど、なんか他人って言葉が結構好き、なんか母親から親子とはいえ私たちは別の人間である、他人であるということをすごい口酸っぱく一番言われてきたから、うんうん、でも困った時は助けるけど、別々の人間としてちゃんと尊重しているよという、うんうん、なんかこう一歩引いたようなことを言われて育ったので、
うんうん、
他人っていう言葉とか、あとはなんか理解しないとかっていう、
うんうん、
そういう人とこう自分をこう かけ離れたものとして、
うんうん、
なんか一つの宇宙としてなんか見るようにするみたいな意味での他人がすごい好きなんですよ、
ね、あ、すごいいいですね、うん、それだって他人って言われたら、
うん、
やっぱネガティブに普通は感じちゃうというか、
ね、
なんかちょっと距離を置かれたとか、
うんうん、
排他された感じを感じちゃうけど、
うん、
なんだろう、尊重っていう意味での他人は、
うん、
確かにすごくいいかも
ね。だからネガティブな意味で使われがちの言葉を、うんうん、なんかよくよく考えてちょっと楽な言葉にしたりとか、ポジティブな意味になんか変換したりする遊びが好きです、
う
ん
う
ん、私。
あ、そういうことか、うん、なんか
そうなのかも。
絵とか それにつく言葉とかも、
うん、
それに通じるようなのを今、うん、なんかつながったかもしれない。
そうですね、でもまあネガティブをネガティブなまま発信するのも全然好きなんですけど、
うん、
どっちかというとネガティブ側の人間だとは思うので、
うん、
座右の銘ではなく好きな言葉っていうところが私は、うん、いい質問だなと思っていて。
確かに
ね座右の銘だとまたちょっと違う意味合いになってくるから、
なんかルールっぽくなっちゃう自分の中の。
そうそう、だから好きな言葉はっていう質問も結構私は好きです。
いい、ね、
うん、みんなの質問なんか聞きたいなと思います。みんなの好きな言葉。 さあ始まりました田中美咲の六畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。この時間は番組スタッフと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは美咲さん、今夜の一枚は
ビュービューです。
ちょっとエコーがいい感じでしたね。
いい感じでしたね。なんかエコーってなんか思わぬ方向に響きますよね、本当に。なんか今すごいびっくりしました。こんな響き方するんだと思って。ビュービューなんですけども、はい、こちらはですね、私のインスタグラムにアップしてある、あの現在進行形の漫画の、まあ、途中といいますかワンシーンなんですけれども、はい、あの風がね強い日っていうそれだけをこう漫画に書いたものがありまして、はい、それの効果音がビュービューなんですよね。
はい、うん、風に吹かれた女性がこうって目つぶってる、こういう小回りされてますね。
そうですね、まあ、なんか書き途中というか、まあ、一冊の完成はまだしてないんですけど、うん、なんかお気に入りのシーンがあるとあのインスタグラムに載せたりとかしていますね、ちょこちょこ。
今ずっとこう書いてるっていうのは、はい、美咲さんのこう感覚で今何号目ぐらいなんですか？
いやまだね3号目ぐらいかもしれないです。半分もいけてない、うん、やっぱり漫画書くのって日々あの大変なので、あのそれのね励ましにもなるように、なんかこんなシーンがあるよ、みんな楽しみにしててねっていう意味でも、うん、あの途中のシーンをなるべくちょこちょこ上げていこうかなと思ってるんですけど、まあだからね、風が超強い一日、まあ、っていうなんてことない日なんですけれども、そういったなんか日常のことについて書いてる内容が多くなりそうです、
うん、この風ってこう先週もちょうどちょっと桜 の、 こう、はい、あの桜吹雪みたいな話になりましたけど、はい、なんか絵描くときにこうやっぱキーになる要素なんですか？
そうですね、まあ、この漫画についてはその風の強さみたいなのをすごいアピールしたかったんですけど、うん、何でしょう、風があるっていうことで背景がなくても例えば外にいるんだなとか、室内でも窓を開けているんだなっていう、そういうまあ揺れとか動きの効果みたいなのはイラストでも出せますよね、きっとね、うん、あとは何かこう何か心情が変わったりとかね、そういう時に風が吹いたりとかってする気がします。はい、私はね一回あの大学でね、大学時代になんか、まあ、ちょっと一目惚れに近かったのかな、なんかその人が前から歩いてきた瞬間に風が吹いたんですよ、うん、室内だけどファーって風が吹いて、
私だけに吹く風みたいな、
そうえみたいな、そういう心情ってあるじゃないですか、
はいはい、
別にまあその人とは何もなかったんですけど全然運命の相手とかではなかったけど、なんかそういうそのやっぱりドラマチックですよね、うんうん、今回ちょっと載せたあの風はねビュービューって感じでしたけど、あのこれから先も多分そういった何か心が動いた時とか、そういう比喩的な表現で風が出てくることはあるかもしれないですね。
風みたいにその目に見えないものって書くときにどういう難しさとか面白さがあるんですか？
そうですね、なんか、まあ、漫画の場合はビューとかその何でしょう、風の流れの線とかを書いて補助ができるけど、イラストではなるべくそういうことしないように心がけていて、うん、まあ、たまにねちょっとギャグっぽくそういう風の流れであったりとか漫画っぽい吹き出しを入れてみたりはするんですけど、あのそういったものを使わないときはやっぱりこう髪の毛がふわっと上に上がったりとか、うん、布がこう膨れ上がっていたりとか、そういう風にあの意識して描きますね、うんうん、あとはなんかそうですね、なんか塵みたいなものをこう周りに飛ばしてみるとか、なんかそういうこともできるんじゃないかなって思います。なんかやっぱりこうこれはこういう具体的な状況だねっていうのをなんか具体的に描いても面白くないじゃないですか、
うんうん、
そうだからもっとなんか名前がつけられない、学校行くわけじゃないのに学校行くの嫌だなっていう気持ちを思い出したりとか、 なんか家の中にいるのに、なんか理科の実験室に来た気持ちになったみたいな、そういう絶妙ななんか悲しさみたいなのをやっぱり私は書きたいので、なんかそうですね、あのなかなかね言葉にするの難しいですけど、そういった空気感っていうのはあの、まあ、イラストとか一枚絵にしかできない面白いことなのかもしれないなっていうふうに思いますね。
真夜中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。